ゆうと、きょうへい、DJ インターネットが送るスケスケトーク番組、水曜のラジオ。
9月15日水曜のラジオナンバー37 DJ インターネットです。今週もよろしくお願いいたします。この番組はネットラジオの特性を生かし、リスナーさんからのメッセージをもとに3人のおじさんが好き勝手に調理するスケスケトーク番組です。 iTunes ポッドキャスト、 Spotify でも聞けますので、それぞれ検索してみてください。それでは今回もこのお二人とお届けしていきたいと思います。どうぞ。
はい、ゆうとです。
恭平です。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、油断していたんですけど、今日短パンで着てきてしまいました。
短パン着てきたんだ。
はい、
確かに。
それは油断だよ。
油断でした。
でもそれちょっといいんじゃない。
あ、そうですか。
前と一緒。
前と一緒ですよ。
お、小学生に見えるやつ。
そうです。
お、
本当に
あんま違和感なかったな。
あ、よし、馴染んできましたね。
ちょっと待った、これ収録日は8月だけど、
はい、
放送日はこれいつっつった。
9月15日です、ね、
これもしかして今日俺のサプライズバースデーパーティーがあるんじゃないの。
え、あ、その9月の時。
そう、
俺ね、そうそうそう、うん、その日ねちょっとね、うん、用事があるのよ。
本当、うん、でも大体1週間ずれても大丈夫だよ。
あ、なんだけどその1週間後が、
うん、1週間後がっつってるじゃん。だからその日は大丈夫じゃん。
じゃなくて1週間後もあって、あ、でほら今さ、バスケのさ、うん、LINE でみんなやり取りしてんだけど、うん、みんなやっぱりその日とその次の時がダメだっつってて、
うんうん、
たまたまね、
たまたま、
たまたまだから
みんな、
みんながダメで
何十人もいて、
うん、何十人もいる、何十人もいて、いるんだけど、なんかみんな、うん、で俺はほら、うん、どうしてもサイゼリア予約しちゃってるから。
なんでだよ、予約できねえよ。サイゼリア予約したところでサイゼリアの人予約の仕方わかんないよ。取り方が。
そうか、でもなんかほらみんなでサイゼリア行こうっつって、うん、
だからそこ俺行けばチームみんなで行くんだったら俺もじゃん、うん、そこは。
そっか、
うん、
でもすごいハッピーバースデーの気持ちは超ある。
いや、ほ
ん
と、
うん
うん、じゃあいいか。13日だから俺。
あ、そうなんですね。はい、
だからもうこのラジオを聞いてる人は、はい、もう俺を42歳だと思って聞いてね、はい、
そうだね。
そうですね、
金曜日だったらいいのに、
うん、そうなのよ。何年かに一度あるからね。
ちょっとテンション上がるだろうね、
はい、そう、俺は好きだからね、怖いのが。
お化け嫌いなのにね。
レイは怖いね。
レイはね、うん、
レイは
でもスプラッタは好きなんだよね。
大好き。
どうなんでしょうね。
いや、もう明確ですよ、違いは。
あ、そうですか。
レイは倒せないじゃん、
はい、
そういう人じゃないと。
ああ、レイの
物理が効かないもんね。
そうそうそう。でも、はいはい、ゾンビとかさ、そういうのは物体じゃん。
はいはいはい、はい、
倒せるじゃん、ワンチャン。
はい、
だから平気。
でもちょっとなんかさ、夢見るよね。13日の金曜日のジェイソンがさ、
うん、
マジでマッチョのやつにボコボコにされるとかさ。
そうそうそうそうそう。全然無理だわみたいな。もう剥がされ、顔を剥がされちゃうし、服とかも脱がされちゃうし、マチェーテ取られちゃうし、正座させられてるしみたいなさ、焼き入れられちゃってるジェイソンみたいな。
ちょっといいよね、うん、
ジェイソンもでも一応ゴーストだからね。
ああ、そうか、
あれは。
そうですか、
うん、
ではフレディと戦うしね。
そうそうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
あ、フレディとか無理じゃん、もう夢に出てきてどうこうでとか。
そうだね、う
ん、あ、
でもゾンビはさ、もういるじゃん。
はい、
元いた人がちょっとグロくなって歩いてるだけでしょ。
そうですね。
で、まあ、個々の能力が高くないしね。
そうそうそうそう、はい、だから倒せるじゃん、車で、はいはい、もうダンプカーで引き殺しまくりたいんだよな俺。ゾンビ6匹ぐらい、バタバタバタバタンみたいな、
ビチビチビチビチ、
そうそうそうそうそうそう、バックしてみたりとかして。やってみたいそれ、
ね、うん、だから1億円当たったらやったらいいよ。
ね、
ゾンビ作って、それで。
そうだね、
はい、
人工ゾンビ作って、
いいな、やりたいよ。
もうニュース行こうじゃん。
そうだね、うん、
はい、それではですね、はい、今週もニュースを紹介していきたいと思います。
はい、
はい、タネット的ニュース。
どういうことだよ。
あら
あらじゃないよ。あらじゃない、こっちのセリフだよ。
はい。
あらじゃないよ。なんだよタネット的ニュース。
今回はですね、うん、私のあの私生活に起こったちょっと些細な出来事を、うん、ニュースにして紹介したいと思います。
それ後で LINE で送ってよじゃあ。
はい。じゃあちょっとそうですね、うん、どんなニュースかっていうと、うん、まあその先日水曜のラジオで、まあ僕がたまに SNS とかで料理の写真を上げているっていう話が、う
ん、シュールなやつね、俺の好きなやつ
でその写真の中に、お箸が写ってたんですけど、うん、そのお箸がもうボロボロすぎて
ボロボロだ、お箸だけ築100年だったもん。
はい、そんなお箸使うの
SDGs を言ってるタネットの箸がボロボロだっていうね。
ボロボロだったからだからまあいいんですよ。
で、そういうツッコミをフォロワーさんの方から受けたんですね。で僕はこう返したんです。これは映画ラストサムライの DVD を予約したものに与えられる特典のもので、
まあ、ノベルティ
ー、あ、そうです、ノベルティーのラストサムライの箸だったんですけど、うん、だったんですよっていうそういう返信をしたら、うん、その会話を見ていた僕の友人の、うん、
会話を見ていたって聞いてたね、
聞いてた、うん、僕の友人がそのラジオを聞いてくれていて、うん、で全く同じものを当時入手してそれを大事に保管していて、
うん、じゃあその方もラストサムライの DVD を買ったっていうことだよね、うん、特典がもらえる期間中に買ったってこと、う
ん、はい、うん、それを送ってきてくれたんですよ。
すごいじゃん
その箸を。
はい、
じゃあ何今新品になってるわけ、それが築100年の箸。
ですね、こちらが築僕が17年使った箸ですね。
いやお前ほんとすごいな、
持ってきた、
爪楊枝みたいになってんじゃねえかよ。
そんなことはないけど。
おー、なんか書いてあるよ、ノットフォーセール。
本当に、
うん、
ラストサムライノットフォーセールって書いちゃってんの、
ゆうとさんも見てください。
いやコピーライトの時ワーナーブラザーズのさ、
うんうん、はい、
やつでノットフォーセール、これまだ非売品ですよみたいな。すげえボロい。ちょっとゆうとくんこれ箸チュパチュパやってみてよ。
じゃんけんしよう。そう、塗装がもうすごい剥げてるっていうね。
そうですね、
お前まあまあ漆食ったよ。毒なぐらい漆は食ってるよ。
そうですね、
食ってるよ
長い年月かけて、
はい、こちらがその送ってきてくれた、
あ、新品のね、本当に封も開いてなく、
そうですね、
よく持ってたな十数年。
そうです、
すごいね。でも超いい人じゃん、はい、
本当に僕の女性の友達少ないですけど、うん、僕の唯一本当に数少ない女性のお友達で、うん、オメグって言うんですけど、
びっくりした。グをもうね、コニーに子に変えたら。
ダメだ、おめえ、おめえ、
うん、
ちょっとやめてくださいよ。
そういう番組なんだから、もうしょうがない。
はい、それでですね、まあこの
今の P 入れた方がいいかな、おめえの後。
大丈夫でしょ。
大丈夫
大丈夫大丈夫、
うんうん、
はい、この小包と一緒にお手紙をね、うん、書いてくれたので、ちょっとそれを紹介したい。
なるほどね、それをタネット的ニュースとして。
あ、はい、別にいいかな。
そうですか。
まあ、まさにタネット的ニュースだからね。
本当にタネット的ニュースだね。
はい、じゃあちょっと読みますね。
はい、
タネコへ初中お見舞い申し上げます。本当に暑くてバテてしまいそうな日が続きますが、水分食事をしっかりとって体に気をつけてください。タネコが愛用しているラストサムライ箸の話を耳にして、おやっと思い立って私の捨てられないノベルティ&思い出の品ボックスを漁ってみたらありました。今のボロボロの箸が使えなくなったらタネコに使ってもらえた方が箸も本望だと思うので、よかったら使ってください。毎日忙しいと思うけどスイラジ楽しみにしているので頑張ってね。
キョちゃん、キョちゃん、
はいはい、
起きて。
あ、いやいやいや、はい、起きてます、起きてますよ。
うん、眠り始めたんでちょっと割愛しましたけど。
まあでもいい人ですね。
めちゃくちゃいい人じゃん。
はい、
ただやっぱりみんなその気になってるのは、うん、タネコのとこだよね。
そこでしょ、
うん、あ、そうですね、うん、このオメグはオメグだけが俺のことをタネコって呼ぶんですね。
よくあるその界隈のオメグタネコの、
うん、まあ、
だからそのおめぐさんに対して僕は何もないですけど、 この呼び名がなんかタネットのそのオタク感を、
そうだね、
はい、やっぱこういいな、
うん、
まあ、今まで
加速させるね、
加速させる、うん、ブーストする、
うんうん、
今までこう親しくね長く続いているのはあのオメグが完全に俺のことを女として見ているからっていうことだと思うんですよね。
まあ、あの女男関係なくね、うん、人として見てるっていう、うん、
人ですっていう、うん、はい、う
ん、ヒューマンですね。いやいいじゃんいいじゃん、あのなかなか男女の友情は俺成立しないと思ってるからさ、
はい、
そういう中でね友人と呼べる女性がいるっていうのはいい、うん、
そしてでもめちゃくちゃ気使ってね、その話聞いてくれて、私あったっつってわざわざ送ってくれるって、
うん、そうですね、
めっちゃ優しいね。
俺だって取り来いって言うもん、
は
い、
え
取りに来いって言う。
あ、そうだね、そうだね。もし欲しければね、
はい、もういいじゃん、せっかくだから。それダメになる前にもうダメになってんだけど今の初代は、
はいはい、
本当に捨てる時が来たらこっち使ってねって言ってるから、もう両方使っちゃえばいいじゃん。
4本で
カニみたいに
左右で
そうそうそう、肘張ってカニみたいに。
そう、あとあのオメグはあの僕の別の誕生日の日にお箸をプレゼントしてくれたりとか、う
ん、なんか箸女か怪奇箸女
してて
デデーンってね。
そう、
倒せるかな、
倒せ、倒せないな、なんか
箸だとなんだろうね、
箸女はね。
でもまああの、
はい、
なんだろうね、
難しい、豆とかを投げてこれでもつかめっつってうまくつかめないみたいな
フォーク投げたりとかどうかな。
あ、いいねいいね、はい、いいね、便利な方、より便利な方
先割りスプーンになっちゃうから。
そうそうそう
そのね、まあお箸もらった、お箸も使ってますよ、はい、
お箸とかおめぐとかいっぱい来るドキドキしちゃったけど、
はい、まあ、そんなおめぐですが、2014年10月のカフェオレディオにゲストで出てくれていますので。
あ、そうなの。
はい、出てくれてるんですよ。はい、多分本人忘れてると思いますけどね。
そんなことないでしょ。
そんなバカじゃないでしょ。
はい、まあ気になる方はぜひ。
この辺に住んでる方なんですか。
あのですね、今まで都内に住んでたんですけど、最近ちょっと長野県に引っ越されて。
長野、
はい、
いいとこだよ長野。
そうなんですよ。
長野どこ、
どこだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、でも、まあ、先日向こうの方で旦那さんと暮らしていて、お子さんが生まれて。
ああ、じゃあもうハッピーに。
そうですね、
うん、
はい、なので本当に落ち着いたら遊びに行きたいと思ってます。
いや、行かない方がいいと思うよ
行かせてあげない
お子さんもいるんだし。
あ、そっか、タネットがね。
そうそうそう、
お子さん的にはね、ちょっとびっくりしちゃうからか。
そうそうそう、よくないでしょ、旦那さんもいて、
はい、そうですよね、うん、
行かない方がいいよそれは。
お前が来いと。
そうそうそう、里帰りで。
あ、
うん、
そうですね。
いや、めちゃくちゃいい人だね。でもね、
ということで、はい、
本当に、まあ、タネット的ニュースだねこれは。
はい、はい、ありがとうございました。はい、ちょっとまた後でお礼をしたいと思います、うん、はい。
水曜のラジオ、
私は DJ ジン、全国を飛び回るキングオブステージの DJ。 今日のステージはここか。うわあ、足を痛めてしまった。あれは大日向整骨院。こんな時にも迅速に来てくれるのか。
ヘリでお迎えには行きませんが、
あなたのトラブルに迅速対応。0120-89-8214、早く初石。さすがだぜ大日向整骨院。
この番組はリスナーさんからのメッセージを全国から募集中です。各種 SNS でシャープ水曜のラジオと検索し、公式ホームページ内のメールフォームからお送りください。各種 SNS のダイレクトメールからお送りいただいても OK です。ではですね、いつも通り。
そうだ、先週はあったんだもんね、
メール読みましたよ。はい、
今週も大丈夫。
大丈夫ですよ。
よかった。
あるの。
ありますよ。
これ言っとくけど4回分同じ日に収録してるからね。
そうです。
今その4つ目の収録だからね。
4つ目はもう時刻はもう1時になろうとしてる、深夜の。
え、本当ですか。
うん、そうだよ。
あら、
それぐらいお便りがあったってこと。
ありましたね。
いや、立派、立派ですよ。
ただまだある、
ストックがってことですか。うん、 あ、これは最後です、
ね、素直
言うんだよな毎回だもうないんでしょ次の収録からは、
はい、
だからぜひね、
うん、まあ、今日はここまでだから収録はね、うんうんうん、
はい、
お願いします、
うん、はい、そうですね、
はい、
はい、では、メールの方を紹介していきたいと思います、ラジオネームパワパさん、年齢9歳男性、北海道にお住まいの方からの普通のお便りです。
北海道来たよ京ちゃん、ああ
ついに
9歳だよパワパ
パワパね、
パワパ、
うん、だからなんか間違ってこうね、キーボード叩いたら繋がっちゃったみたいな、
そうだよ、ね、
レベルだから。
で前回ほら、芋煮だから山形で、はいはいはい、どんどん北上、次あたり北方領土から
北方領土ね、うん、繊細なところから、
ね、
はい、
来ますよ。
最北端ですね今のところ。
そうだよ、
はい
はい、
これまでの最南端は島根ということですね。
もうそんな南じゃねえな、はい、もうちょい南行きてえなな
ので、
わかりやすく沖縄あたり ね,
ね、
はい、いいよ。
九州の方もメールお待ちしております、はい、ではですねメール読んでいきたいと思います。スイラジのお三方こんばんは、いつも配信楽しみに聞いています。本当に本当に楽しみに聞いていて、僕の生きがいと言っても過言ではないです。突然ですが今僕はとても酔っていると思います。乱文ご容赦ください。相談ですが、僕には付き合いの長い彼女がいて結婚も考えていますが、コロナもありなかなかうまくいきません。それに加えて僕自身結婚を考えているのに、今の会社でずっと勤めていけるのか、養っていけるのかととても不安、怖いです。さらには結婚って何だろうとまで考えてしまいます。結婚をしているお二方に、結婚をした時に何を考えていたか、なぜ結婚しようと思ったかを教えてほしいです。私は真剣に考えております。まさしく人生の岐路だと思います。社会の皆さんはこんな思いを経て結婚しているとしたら、みんな異常者だと思います。完全にやばいです変な文章を書いてしまったと思いますが、あえて直さず勢いで送ります。これからも水曜のラジオを応援させていただきます。配信楽しみにしております。 PS ステッカー欲しいです。こちらに郵送お願いします。
お、へー、北海道まで。
はい、
ってことはちゃんと北海道なんだね。
北海道の人だ。
北海道
ステッカーが海を渡るよ
海を渡るね、
う
ん、
そうですそうです、はい、
どうやって渡る、投げるのかね、どうやって投げる
なんかあの飛び石みたいな感じで
ね、ペペペペペペペ最後タラタタタタタタってなる感じでで
もまあ寄ってるぐらいでいいんですよ。寄ってて送るぐらいで、
そうそう、でどうせこれ酔いが覚めるわけじゃん、うん、これ聞く頃には、
はい、
そしたら俺何言ってたんだろうってなると思うよ、
うんうん、そうですよ、
うん、
私は菩薩ですから全てを受け止めますからね。
何の話だよ急に
そうだ、ね、タネットが菩薩に見えたさんね。
菩薩に見えるさんね、
はい、う
ん、
だからといってタネットが菩薩なわけではないから
そうですね、う
ん、で結婚したいんだけど、
はい、
まあ、経済的なことと仕事的なことと、まあ、そもそも結婚は何なんだということだよね、
はい、
なん誰も分かんないでしょ
全く同じ意見でで
しょ。
まあ、タイミングとか勢いとか多少あれど、うん、今の世の中で保証されてるもんなんか一つもないし、ね、仕事なんてどんなに調子よくたって悪くなるだろうし、
そうだ、銀行が潰れる時代ですよ。
うん、そうで彼はさ、だから人生の岐路だからこうどうしようどうしようつって答えのない答えを探してテンパってるっていう状況だけど、
はい、
まあ、結果的な話だけどそこだけに関して言えば結婚なんか岐路じゃねえよっていう。
あ、そうだと思う、
うん、
したことないと重く考えがちだけど、で実際俺もねちょっとそういう時期あった、結婚する前、
はい、
うん、どうしようみたいな、
はい、
結婚したらもう終わりなんじゃねえかみたいな、
あ、
勝手に
人生の終着点とか言われますよね。
なんか言うじゃん、
うん、
でもね実際してみると何でもないね、
うん、
まあ強いて言うなら奥さん側の家族との交流も多少増える、はいはいはい、
そうですよね、
うん、でもそれも、うん、めんどくさい人たちの場合もあるじゃん、
うん、はい、
なんかそれ合わねえなみたいな、癖の強いね、そうそうそうそう、したら行かなきゃいいじゃん別に、
うん、
はい、
なんかそんぐらいもうフランクでいいと思うよ。
あと、うん、まあこれもね結婚する前に言うのもあれだけど、離婚しちゃダメでもないし、
そうそうそうそうそうそうそう、
はいはい、
だからまあその時のために まあ、これ何回前の放送だか分かんないけど、
はい、
あの神様の前で偽物の神様引っ張り出してきて神様前で誓いますとかっていうのはやめた方がいいと思うよ、うん、
ありましたね、うん、結婚式の話。
そう、あとは結婚したことで、
はい、
変わってしまうような彼女とかその奥さんになる人の理想が強かったりすると、まあ、揉めることが多いのかなとか、
は
い、だからまあお互い今のまんまの中の延長線上で頑張りましょうぐらいの感じでいいし、そんな未来を気にしてたら、
うんうん、他に好きな人がいいんだったら別だけどね。
まあね、そういうね、
うんうん、こっちもいいんだよなみたいのがあるんだったら別だけど、うんうん、でも真剣に考えてるでしょ、はい、今のパートナーのことを。
でこんなもんしてみないと分かんないでしょって話しかない、
うん、
そうな
んですね、今共働きなんて当たり前だしさ、
はい、
今のままで養っていけるのかって、養ってもらえばいいじゃんね、じゃあ、
うんうん、まあなんか背中を押してほしいような感じもあるだろうしね、う
ん、そ
う
だから どうであったっていいんですよっていう、
うん、そう
だってしてもしなくても食っていかなきゃいけないわけだし、
そうそうそうそう、
はい、
いや一人だったらこの給料で満足だけど、これが二人になってさらに子供ができてってなったらもっといい仕事を見つければいいわけだしさ、うん、なんか資格取ってとかさ、そういう現実的なね、
はい、
話
で、もしそれができないんだったらできないだけ、
う
ん、
そうそうだけだよね、
うん、
だからといってじゃあ死ぬんですかって言ったらそうじゃないじゃん、
うんうん、はい、
だからそんな重く考えないもう明日なんだ市役所っつうの、うん、北海道は、はい、
北海道
あでも札幌市とかだから市役所、
はい、
市役所行ってきた方がいいよ2人で、で婚姻届の写真を2人でつまんでさ市役所の人に写真撮ってもらってそれをインスタに載せてさ、は
い、バカにしだしたよバカにしだしたよ、気をつけろ、
それインスタに載せて私たち結婚しました
ほら、あ喉上がってきた喉上がってきた
それやればいいでしょ、
警報鳴るからもうちょっとであ
れもね、
まあ
いいんだけどね、
好きにしたらいい、あとしてみないと分かんねえんだったら、
うんうん、
しないよっていう、
はい、
タネットはなんかそういうのないの、なんか結婚に対しては。
そうですね、やっぱなんかあの結婚って考えると相手が命尽きるまで添い遂げますみたいなそういうイメージがあるので、本当に死ぬまでこの人をと一緒にいられるかなとか、あとはなんだろう、
例えばいられないよ、だって3分の1が離婚してんだから。
そうなんですけど、その3分の2の方に入れるかなとか、うん、例えばこうね離婚したら相手に相手バツ1になっちゃうなとか、うん、相手の
ちょっとそれは考えるね、
相手のライフっていうか人生に傷をつけちゃうなとか、うん、そういうのとかありますよね。
だからそれはタネットが根本的に罰をついている人は傷物だというふうに思ってる差別的思考の持ち主なんですよ。罰っていうからいけないんですよ。
罰っていうからいけないですね、
うん、なんだろうね、
別に離婚は離婚でいいじゃん、うん、うまくいかなかっただけなの、決断力のある人ですよ、
うん、
なるほどね、
うん、
じゃあもうあのいわゆる罰子とかの人はもう決断力の塊なわけだ、
決断力が決断力に足が生えて歩いてますよっていうことなんですよ
決断力と行動力、
うん、そうそうそうそうそう、
はい、
だからそれなりのことですよ、だって
そうっすね、
今だってタネットはその離婚すると相手をっていうふうに言ってたじゃん、
はい、
それをもういとわない決断力、
決断力リカバリー力ポジティブ、
決断力の濃縮還元ですよ
じゃあまた濃度上がってる、ちょっとちょっと出てる出てる
出てる、
おやおや警報が出てるからおやおやってなってるから
いやだから大したもんですよ、う
んうん、
はい、
まあ、うん、そういうことですね、
そうそう、でも傷物にしちゃうなっていうふうに思うことはないと思う、別に傷物じゃないもん、
はい、
そのね考え方はね良くないと思うんだよね、
そうです
か、あの悲しませたくないなとかだったらいいんだけど、
はい、
2人で決めることなんだから、
そうだよ、ね、
結婚も離婚も、
うん、そう、
なんか浮気しまくってとかさ、
はい、
相手が嫌がることをやりまくって相手に嫌気をがさして別れるとこだったら傷つけるじゃん、
はいはい、
それは良くないじゃん、うん、パートナーとして人としても、
そうですね、
でもなんかダメだな俺らみたいな、うん、でもしょうがないじゃんそんなのね、
まあ何とでもなるですよ、
うん、
はい、
だから明日インスタで、
そうそうそうそう、あの指で隅っこつまんで、
はい、
なんとあれじゃない、半分ずつハートすればいいんじゃない、あの手で
二人でやべえ やべえじゃんそれで、ね、
それでいこう、
うん、はい、それでいこう、
ではそれでいきましょうか、うん、はい、ではパワパさん、ちょっと北海道の地からお送りいただきましたが、ちょっとやってみてください、
うん、なんか、はい、なんとなくだけど謝罪も込めてステッカー多めにあげます
はい、わかりました、そういう方向でいきましょうはい、ではお便りありがとうございました。
スケスケトーク番組水曜のラジオ、
DJ インターネットは日々ラジオを作っている。その代償として体は悲鳴を上げていた。
ああ、タイピングのしすぎで指が痛い。でも手を止めるとラジオは更新できないし。
そんな人にも大日向整骨院は丁寧親切に向き合います。ぜひ大日向整骨院にご相談ください。お電話番号は 0120-89-8214、早く初医師。遺体が当たり前になっていませんか？大日向整骨院。
水曜のラジオの前番組裏カフェオレディオは公式ホームページから全話視聴可能です。 SNS でシャープ水曜のラジオと検索しホームページを探してみてください。
はい、
はいはい、
さっきのね北海道のお便りの方、
うん、ええ、
生きがいですっつってたよねこのラジオを聞く。
いやすごいよね。
だからまずその虚言癖を直した方がいい ね結婚するにあたって
そうだね、あと生き方を考えなさいだよね、
うん、そうだね仮に虚言じゃなかったとしても、うんうん、生き方を考えた方がいいね、うん、こんなもんね、ゆうとくんなんてあれでしょ、スタッフ仕込みの最中にながらで聞く番組なんでしょ。
そうだよ、
飲食店の、
ね、ちょうどいいよ
そうだよね、
仕込みしながらさ、
そうそうそう、
笑ったら指切っちゃったぐらいでさ
その程度だ、
ね、まあいいやみたいな、うん、
はい、
でもねなかなかね今こうねまだまだコロナ禍だから、
そう、
ああ
そうですね、
ちょっと
ね、
まあ、だから挙式とかになるとね、
うん、
また
できないからね、
違う弊害が出てくる、うん、それは気の毒だよね、
まあ、しょうがないよ、うん、もうやりながらで
さ、うん、そういう時だからこそ集まれるとかもあるしね、うん、まして北海道とかだとこの本土に来てる友人とかもいるからさ、うん、そいつらがなかなか来づらいとかもあるだろうしね、
はい、
本当かわいそうだよね、
まあ、考えながらね、うん、そうね、まあ早く終わればいいけどまだねなかなか、
はい、
そう、コロナ、
うん、
まあ、相変わらずじゃないですか、
うん、
はい、
でね僕打ったんですよ。
あ、ワクチンですか。
うん、
あらこの、ね、あの前の水曜のラジオの中では僕がワクチンを打ちたいって最初に言い出した。
あ、そうだっけ。
で恭平さんが楽しみにしてるぜみたいな、うん、モルモットがみたいな
そうそうそうそうそう
そう、そういう話でしたけど結局一番早いっていう。
そう、あのうすうす自分でも気づいてたんだけど、
はい、
まあほらマスク反対派とかさ、
うん、
ワクチン反対派とか、うん、ワクチンパスポート反対派とか、うん、まあいろんな人はいるけど、うん、まあそれはいいとして、うん、それも全然いいと思う、
うん、
あの強要さえしなければ、
うん、
あとあのくだらねえデモとかやんなければ全然いいと思うんだけど、はい、まあ俺はね、あのいい日本製のやつとかさ、
うん、
今後出てくるであろう言われてるじゃん、うん、塩野義製薬とかさ、うんうん、
はい、
まあ、とはいえもうこんなにアホみたいに増えてるじゃん、
うん、
はい、
で俺ももういい年だし重症化する可能性もあるし、
はい、
って考えてで打てますよっていうチャンスがあったんですよ、
はい、
あれ余っちゃうからさ。
そうだね、
回答して
キャンセルでね、
ちょっとじいさんとかいろんなとこを予約してキャンセルとかすると余っちゃうから、
はいはいはい、
まあ、それを打たせてもらったの
すごいですね。
そうそうそうそう、
いや結構あるみたいよ、
ちゃんと。そういう話結構あるじゃん、
うん、
これがいいんだか悪いんだか知んないけど、
はい、
まあ、どうぞって言うんだからさ、
うん、
で結局早かれ遅かれ打つんだったら、
はい、
俺は打った方がいいなという判断のもと、はい、それこそ夫婦で話し合って、
はい、
そう、じゃあ決めに行きますかっつって、
はい、
行ってきたのああ。でほらこれ放送9月15日多分多くの人はまだ打ててないと思うんですよ、
うん
うん、
でほら経験者としてどうだったかっていうのをちょっと、う
ん、
強兵的ニュース、
うん、
いいですね。
そうそうそう、話しとこうかなと、うん、なんか気になるでしょ一応まだ打ってない人がすると
、ね、俺は今月末かな。
あら、ゆうとさんも、
うんうん、1回目だけど、
あ、
うん、きょうちゃんは2回。
俺もう2回終わった、
うん
うん
う
ん、
そうなんですね。
そうそうそうそう、でね俺が打ったのは、まあ、今今日現在は、ファイザーとモデルナでしょ。 日本は。
そうですね。
アストラゼネカとか多分まだでしょ、
はい、まだですね。
ファイザーモデルナの2択で、
はい、
俺はあの死亡率の高いファイザーの方を
打ったんですね。
打ったんですよ。
はいはいはい。
その病院がファイザーだったらありますよって言うから。
はい。
で1回目はマジで何でもなかった。
うんうんうん。
へえ。
まあ、あの腕が痛くなるとかさ、
はい、
言うけど、まあ、それは筋肉注射だから多少は痛いけど、
はいはい、
まあ、バスケ の, あの打ち身とかに比べたら、うん、へでもないですね、うん、
まあ、つまり決まらなかったってこと。
全然決まらなかったただ、まあ、ゼロではない。
あの、はい、
すげえ長距離運転とかした後、
うん、
家帰ってきた時のけだるさってあるじゃないですか。
まあまああるよね、
はいはい、
海外旅行行って帰ってきた日のけだるさとか、うんうんうん、あとちょっとこう吐くほどじゃないけどうっすら酒残ってるだるさとかさ。
分かるな、それは。
なんかそれに近い感じ。
うんうん、
それが2日間ぐらい続いた。
おお、まあ、あるっちゃあるんだね。
そうそう、すごいクリエイティブな仕事をしなきゃいけないってなるとちょっと俺は弊害だなと思うぐらい。
うん、
でも熱出ることもなく
日常生活は問題ない。
何にも問題ない。
あ、熱、発熱もなかった、ね、
なかった。だからネットフリックス見てのんびり過ごしたけど。
おお。
で3週間後、うん、2発目打ち行くんですよ、うん、
はい、
きっちり3週間後だったね、
うん、
で2発目打って、あ、2発目の方が辛いとかって言うじゃん。
言うよね。
そうですね。
そうでね、感想としてはね、あ、1発目より注射いきなり痛えなと思ったの。
うん、
あ、
もう刺した時点で
同じ腕、
同じ腕、左腕、うんうん、利き腕と反対ね。で刺した時点でいきなり痛えなと思って、あ、これが2発目ってことと思って、で打った後も、あ、1発目より全然腕痛いみたいな、うん、
はい、
こう腕を伸ばした状態でこう横にぐーっと腕を持ち上げていくと、あ、痛いわみたいな、
うんうん、はい、
結構痛いな、持ち上げる時うって声出るなぐらいの痛さはあった。ただラッキーなことに一度も熱出なかった。
多分人それぞれなんでしょうね。
そうそう、で、あのモデルナの方が熱は出やすいって言われてるんです
よ。副反応は多いっていう、
ね、そうそう、2発目の、
うん、はい、
今のところね、俺が聞いた中ではね、モデルナは100発100中2発目熱で出るね。
でなんかあれもないらしいよね。よく言うさ、副反応が強いから抗体が強いとか、
はいはいはい、
副反応ないから抗体できてないんじゃないかっていう
なんか、ね、
なんか噂もあるけど、うん、まあ、全く関係ないよね
というふうに思いたいね。
あの、ね、らしいよ、
うんうん、でも、うん、俺の友達2人は、ファイザーを打ったんですよ、俺より先に、
はい、
で2発目の副反応は激烈やばかったっつってた、
ね、
22時間経った後に猛烈な悪寒に襲われて、そこからもう急激に熱上がって3日間もうベッドから動けなかったって言ってた。
半コロナだね。
もう
そうですよね。
そうよ、もうほぼコロナよ。
怖い、ね、
怖いです
ね。だってもうヘボコロナを入れてるわけでしょ。
そうだよね、うん、
そうですよね。
とはいえ、まあ、重症化しないための保険だからね。
そうそうそう、あの一部感染しないと思ってる人いるけどそんなことないからね、うん、
はい、
重症化しづらいっていうだけだから、まあ、感染の防御力も多少あるにせよ、
はい、
うん、だから引き続きいろいろ気をつけなきゃいけないしね。
そうですよ、
アメリカもなんかまたあの屋外のそういう施設でマスクつけてくださいとかもなってるしね、う
ん、はい、
なかなかね、うん、終わりが見えないけど、
そうワクチン打って死んでる人もいるしさ、
うん、
はい、
まあ、そんな世の中だからこそこのラジオ聞いて、
そうそうそうそうそうそう、ちょっとね、おうち時間をさ、
ね、
う
ん、
そうですね、
楽しんでもらえたらさ、
はい、
あとねあれよ、水分いっぱい取った方がいいっぽいよ。
もう
前後、まあ、酒飲まず前の日と終わった後水分飲みまくる、
はい、
と症状が出にくいというか、か楽になることがある。
そうそうそうそう、でなんかほら一部では2発目打つ前に痛み止めとかさ、そういうのを飲んどいて、
はいはいはいはい、
っていうけどいろんな意見あるけど、俺がいろいろ調べた結果飲まない方がいいっぽいね。まあ、これはもう各々の判断だけど、
そうね、まあね、まだね結論が正解がないあれだからね。
こんなもんだって2年後全員ゾンビになっちゃうかもしれないしさ、
はい、実はね。
そうそうそうそう、まあ、それはそれで楽しみだけど
でもゾンビ側だよ。
そうだね、
せめて勝ってからゾンビになりたいよね。
そうそうそう、うん、1回、
うんうん、でもそれももうなんかちょっとさ考えたら怖いよね、実はこのウイルスが、ウイルスやワクチンが、
うん、いやだからそういう意見もいっぱいあるじゃん。
そうだよね、
ネットでさ
なんかが入ってるとかね、
はいはいはい、そうそうそうそう、死んじゃうよとかさ、
うん、5年後、まあ、でも世界の人口が1割になりますみたいな、
ね、そうそう、いずれにせよもう僕らは袋のネズミだから。
そうだね、
うん、どっちに転がったってこっち行ったらコロナがあって、こっち行ったらモデルナがあって、こっち行ったらファイザーがあってみたいなさ、
はい、
ファイザーの方が圧倒的に人は死んでるけどね、打った後の、
うん、ああそうなんですね、うん、
圧倒的に死んでるね、うん、ファイザーの。ただこれもファイザー推奨するのか、うん、モデルナ推奨するのかできっとファイザー推奨したらこっちが儲かる、モデルナ推奨したらこっちが儲かる、
まあ政治とかね、
そうそうそう、
それは絶 対、
まあ、絶対そういうのあるから、
絶対あるよ、うんうん、ただそれを俺らがああだこうだで覆せる力はないし、
ないないないないない、
はい、
だから個人的意見としては打てるときに打っちゃった方がやっぱいいんじゃないっていう、
はいはいはい、うん、
話っすよね、うん、そうだから水分いっぱい取ってよく寝て、
うん、そうですね、なんか事前にあのポカリとか備蓄しておくといいとか言いますよね、
うんうんうんうん、もう万全の体制で臨んだのよ、うん、はい、死ぬだろうなと思って、はい、
まあでもそれもちょっとねその話聞いてたらさ
そうそうそうそう、
ね、
だからもうパソコンのさ恥ずかしい履歴とか全部消してさ、
あ、ちゃんとね、
そうそうそうそうだって俺だけ死んで奥さん生き残っちゃったら
そう、ね、
見られちゃうから恥ずかしいからさ、うん、そういうの全部消してやったけど、はい、全然平気だった
強いよ
大丈夫、
僕もちょっとこれから僕は応募っていうところで、
だってまだ若者だもんね、
そうだね、
そうですね、
まあ今まだ取れないね、
ああそうですか、
ネットもつながないしとかもあるからさ、
あーそう
なかなか大変みたい、
そうでも、うん、あのその正規の注射の仕方、
はい、
もちろんそれでもいいし、でもその余って破棄しちゃうぐらいだったら、
は
い、
も
らった方がいいから、はい、例えばかかりつけの病院とかあるんだったらちょっとワンちゃん連絡してみるとか、
はい、
キャンセルあったら連絡くださいとかね、
とかさ、お手数ですがみたいな、
はい、
だからそれも別にいいんじゃねえのと思うけどね、だって日本としては一人でも多くの人に打ってもらった方が、
そうですよね、
うん、いいわけだから、
うんうん、そうですよ、
皆さんね、健康に気をつけながらね、
そう引き続き、
はいはい、引き続きね、はい、健康に気をつけて生きていきましょう、
はい、
はい、それでは、今回はこのあたりで締めたいと思います、はい、お相手は DJ インターネットと
ゆうとと
京平でお送りしました、
はい、ありがとうございました。